第一テモテの2章から学んでまいります。聖書を読みいたします。第二テモテ2章全体をお読みしていきます。祈りと取りなしと感謝とすべての人のために捧げなさい。王たちやすべての位の高い人たちのためにも捧げなさい。私たちが常に敬虔と気品を保ち、穏やかで静かな生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて真理を認識するようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との仲介者も唯一であって、それは人であるキリストイエスです。この方はすべての人のための贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒とされ、また異邦人に信仰と真理を教える教師とされました。私は真実を語っており、偽りは言っていません。だから私が望むのは、男は怒らず、争わず、どこででも清い手を挙げて祈ることです。同じように女は折り目正しく控えめに慎み深く身を飾りなさい。髪を編んだり、金や真珠や高価な服で身を飾ったりするのではなく、むしろ良い行いで身を飾るのが神を敬うと公言する女に、女は静かにあくまでも従順に学ぶべきです。女が教えたり男に立ったりは許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならアダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。またアダムは騙されませんでしたが、女はすっかり騙されて道を踏み外しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さを保ち続けるなら、子を産むことによって救われます。以上です。このテモテ書というのは、パウロが若い弟子テモテに宛てて書いた手紙です。次をお願いします。どうぞ、あの前の空いているところにお座りください。よくいらっしゃいました。これはパウロの伝道旅行になるのですけれども、パウロは3回の伝道旅行を行っています。そして2回目の伝道旅行の時に、このテモテという人物に会っているんですけれども、この地図でいきますと、紫色のところ、ちょっと真ん中あたりにありますけど、キリキアというふうに書かれてます。紫色のところ、その後にガリラヤって書かれてる緑のところに向かって行ってますね。そこの南の方に行ってるんですけども、デルベというところ、そしてその後ね、まあ、ちっちゃく書かれてるんですが、リストラというところ。これ今でいうトルコの南部にあたりますけれども、そこでテモテに出会っています。テモテはこのリストラの出身であって、パウロがそこで彼を見出したというふうに、一般的に考えています。そしてパウロはそのリストラで出会ったテモテ、彼はお父さんがギリシア人であって、お母さんはユダヤ人という人だったんですけれども、なかなか見どころがある人物だと思い、パウロは彼をその伝道旅行に一緒に連れて行くことにします。そしてなんと彼はパウロの後継者として育てていくことにします。そしてテモテは立派に育っていきました。そしてエフェソスの教会を任されていくようになります。エフェソスっていうのはですね、エーゲ海があるんですが、オレンジ色のところ、になるんですけれども、その緑の左にあるオレンジ色のところにあるんですが、これまた今のトルコにあたります。で、あの半島のことを、アナトリア半島というふうに言います。今トルコがあるところですけれども、当時は1世紀は、これ1世紀、大体紀元50年頃にこの手紙書かれたと考えられていますけれども、ローマ帝国の一部でした。そしてこのアナトリア半島というところ、は、小アジアとも呼びます。で、その首都的な役割を果たしていたのがエフェソスという町です。で、そこをテモテに、任して、いくようになる、わけですね。 そしてテモテはまだ若く、まあ、ここでパウロに出会って、そしてそこから成長していくわけですけれども、パウロの第3回目の伝道旅行にもテモテは同行しています。それを使徒言行録の19章22節から読み解くことができるんですけれども、そういうことなんですね。で、このテモテ、彼が一生懸命苦労している中で、パウロはその頃おそらくローマにおり、牢獄に入れられて、その後に再び宣教活動を行っていったと考えられている頃、紀元63年から66年頃ではないかと考えられています。で、その後に皆さん聞いたことあるかもしれません。皇帝ネロという人がいました。ローマ皇帝のネロ、悪評高い人物ですけれども、まあいろいろありまして、彼はキリスト教を迫害します。そしてそのネロの下でパウロは殉教し、ペテロも殉教したと考えられています、ローマで。そういう時代に書かれた手紙なんです。で、そのエフェソス、このテモテがいた町、エフェソスっていうのはどういう町かというと、湾岸都市でした。今は昔のエフェソスっていうのは、堆積によって、川の堆積によって、海からしばらく離れたところになってるんですけれども、この当時は海から大体2キロぐらいのところにあった大きい町で、20万から25万人ほど、当時としては大都市でした。そして大きな、競技場もそこにはあります。素晴らしい図書館の跡も残っています。ギリシャ人も住んでいましたし、ローマ人も住んでいましたし、ユダヤ人も住んでいた、いろんな人たちが住んでいました。そしてこのエフェソスにはアルテミスの神殿というキリスト教ではない、ディアナ神崇拝というのを行われていました。で、アルテミスの神殿、これからあの画像を出しますけれども、古代世界の七不思議の一つと言われています。今でもギリシャのアテネに行きますと、あの上の方にパルテノン神殿というのがあります。パルテノン神殿跡というのがあります。立派な神殿ですけれども、それよりも大きかったと言われています。何倍かの大きさを持っていたというふうに言われています。現在は、ちょっとじゃあ行きましょうか。次見せてください。画像をお願いします。そのアルテミスの神殿の画像ですけど、あ、これがエフェソスですね。この場所。で、こういう感じの神殿が立っていたんではないかという、これはミニチュアのものなんですけれども、今は失われているので、で、かなり巨大なものが立っていた。そして人々は巡礼地として、このアルテミス神殿に行っていた。と言われています。奇跡の神殿と呼ばれました。アルテミス神殿は3回火事で燃えて亡くなって、で、それを立て直して、そして最後には消えた奇跡の神殿と言われています。今どんな風になっているか、次お願いします。今柱が1本残っているだけなんですけれども、これです。今こんな感じ。ちょっとがっかりするかもしれませんけれども、でもかつてはあんな感じだったんです。奇跡の神殿と言われています。そしてアルテミス神殿、魔術、占い、そして豊穣神の信仰が盛んでした。パウロがこのエフェソスに行ってキリスト教の伝道を行います。福音を述べ伝えたときに、このさっきの立派なアルテミスの神殿の模型を作っていた人がいます。まあそういう町に行くとそういう模型とか売ってたりしますね、お土産屋さんで。で、銀で作ってた。だからおそらく何万円か、今で言うとね、ひょっとしたら何十万円かする立派なものもあったと思います。で、聖書に出てくるのは、銀細工人のデメテリオという人が出てきて、そんなキリスト教なんか伝えられてもらったら、うちのこの神殿の模型を作って売ってるのに商売上がったりになるって言って、もう怒って暴動が起こってるんです。そういう街なんです。なのでここはエフェソスというのはそういう異教の町であった。しかも大きい町であった。いろんな人たちがいた。でそこでテモテが一生懸命頑張っていたわけです。 人のテモテに書かれた手紙の第2章を今日は読んでいったわけですけれども、今日4つのこと、祈りについて4つのことをお話をしていきます。まず1番目。次お願いします。そして、これはキリスト教的な歴史観です。神がすべてのものを最初に作られました。天地創造、美しいものとして、完全なものとして作られました。しかし、アダムとエヴァの時に悪魔にそそのかされて神から離れてしまいました。神を信頼し尽くすことができませんでした。そして神との関係が壊れました。それを堕落と言います。それは罪というふうに言います。しかし神はすぐに人をこの堕落から救うと決められました。そのためには救い主を送らなければならない。救い主を送ると定められました。すぐに。だけれど、そのために長い準備が必要でした。そしてその準備を経て救い主が来られた。それがクリスマスの出来事です。もう今日クリスマスツリーが出てますけど、ちょっと早いかもしれませんけど、クリスマスの時期は近づいてきています。クリスマスはその救い主イエス様がお生まれになった救い主のお生まれを祝うことです。そしてイエス様は30歳ぐらいになられた時に公の生涯に出られます。人々に神について、そして福音について教えて行かれます。天の御国について教えて行かれます。人々は最初喜んで聞いていましたけれども、最後はイエス様に対して、あんな奴はもう俺たちいらない、あんな奴を殺せということになってしまって十字架にかけられて殺される。だから教会には必ず十字架があるわけです。十字架っていうのはみんなに慕われています。キリシタン時代の秀吉とか信長の時代にも日本の武将たちも十字架を実は好んでいました。なんかいい感じがしたんだろうと思います。先週キャンパスを歩いて授業に向かっていましたら、二人の学生が私に気づかずに通ってて、俺十字架買おうかなと思ってるんだっていうふうに言ってました。十字架買おうと思ってるのって知らない学生でしたけど、声をかけまして、おおって恥ずかしそうに、思ってますっていうふうに言ってました。なんかいい感じがする。十字架のペンダント、十字架のイヤリング、授業、キリスト教の授業だからだと思いますけど、十字架のイヤリングしてくる子もいます。なんかいい感じがするんだろうと思いますが、十字架ってのはもともとは処刑の道具でした。それこそ公主刑のためのその首を吊るようなものであって、電気椅子であったりとか、ガス室のガス室であったりとか、もっとむごたらしい形の処刑の道具が十字架だったんです。だけれど、イエス様が私たちの罪を贖うために十字架にかかられたということから、十字架というのは愛の象徴、清いものの象徴になってゆきました。イエス様は十字架にかかられました。金曜日に。だけど、金、土、日、日曜日に、父なる神はイエス様を復活させられました。そして、その日曜日をお祝いするのがイースターです。そして、だから教会は日曜日に正義を行うようにと語っておられます。で、しばしば説教では、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなって、そこしか言わないんですけども、そうじゃなくて不正を取り除けというふうに言っておられるんです。立場の弱い孤児のために正しい裁判を行い、未亡人のために弁護をしなさい。弱い人を守りなさい。さらには未払い賃金をきちんと払いなさいということも言われています。なので、これ社会的正義と言っていいわけです。貧しい人が守られ、弱い人が守られ、そして不正を行わないようにきちんと正しいことを行いなさい。これを重んじられるんです、神は。だから人を許せないままで神の前に出て行って神様って捧げ物をしても神はもうこれは聞かないと言われる。ただし神様、人を許すことができますよ、助けてくださいという祈りは聞いてくださいます。このような真摯な祈りは聞いてくださいます。神様、砕かれた素直な心で、幼子のような心で、神様、この罪人の私、憐れんでください。許せないんです。だけど許したいんです。どうか助けてくださいという祈りは、神は喜んで聞いてくださいます。そのような幼子のような素直な心を持って近づいていくということです、神に。 もう一つ紹介します。聖書に入ってませんけど、紀元100年頃に書かれたディダケという書物があります。聖書に入ってても不思議じゃない書物、十二使徒の教えという書物、これディダケというんですが、その14節の2節にこう書かれています。あらゆる場所と時に私に清い捧げ物を捧げよと主は言われる。私は偉大な王であり、私の名は諸国民の間において驚くべき名である。しかし、隣人と争っている者は和解するまではあなた方と共に集まってはならない。あなた方の生贄が汚されることのないよう。ここでも和解するということが求められているんです。神に祈るときに許す心がないならば、それはふさわしい態度ではない。許すことが心がないならば、少なくとも神様は許す心を与えてくださいと祈る。そして神と心を重ね合わせて、さっきで言うと新たな天と新たな地、最終的に完成させるか、される神の国の心になって、優しい気持ちで、純粋な気持ちで、許す気持ちで、神様は私の罪を許しください、私たちも人を許します、主の祈りありますね。そのようにお祈りしながら祈っていくということです。そして最後に、神の愛を覚えて祈るということです。神は唯一であり、第一テモテに戻ります。今日のテキスト2章の5節。神は唯一であり、神と人との仲介者、これイエス様ですね。もう唯一であって、それは人であるキリストイエスです。この方は、すべての人のための贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。これは今から約2000年前になされた、十字架にかかられたイエス様の出来事。イエス様は愛のゆえにこの地上に来てくださいました。イエス様は愛のゆえに私たちを愛し抜かれて、私たちの罪を背負い、私たちを許し抜かれて十字架にかかられ命を捧げてくださいました。イエス様は天の生き方がどういうものかっていうのを見せてくださいました。善を持って悪に勝つということ、そんなことは不可能だと思っていた私たちにイエス様は見せてくださいました。何時の敵を愛せよとイエス様は教えられ、そんなことができるわけがないと思っていた私たちにイエス様は見せてくださった。ご自身を殺す、十字架につけて殺す人たちを愛し抜かれ、許し抜かれて生涯を捧げられた。それが天の生き方です。その神の愛を、イエス様の愛を覚えながら私たちはお祈りを捧げていくんです。その時に天の香りとなって、神の前にかぐわしい香りとなって祈りが上がっていきます。そして神はそれを喜ばれる。そのような祈りをテモテに捧げなさいと言われてるんです。これ女性についての箇所は今日はお話はしません。これちょっと難しい箇所でいろんな解釈があるんです。のですけれども、そこの前のところまで今日はお話をしてまいりました。すべての人のために祈るということ。そして、指導者たちのために、為政者たちのために、王のために、また天皇陛下のために、あるいは皇帝のために祈るということ。そして、和解の心を持って、許す心を持って祈るということ。そして、神の愛を持って、覚えて祈るということを今週、行っていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロはテモテに祈ることを求めました。そして私たちに教えてくれています。今週、すべての人のために祈らせてください。また、為政者のために祈らせてください。また、許しの心を持って、和解の心を持って祈らせてください。そして、あなたの愛を覚えながら祈らせてください。私たちが、この世における和解の使者としてあなたの恵みを運んでいくことができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。